東北大学防災アップデイツ、今月お話をお伺いいたしますのは、東北大学大学院地学研究科副研究科長で災害科学国際研究所教授もお務めです、そしてまた、厚労省新型コロナクラスター対策班のメンバーでもいらっしゃる小坂健先生にお話を伺います。小坂先生、
はいはい、
おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、今回はやはり新型コロナに関するお話を2つ伺わせていただこうと思うんですが、まず今朝は何についてお話しいただけますでしょうか。
そうですね、今日はですね、新型コロナウイルスのワクチンについてお話をしたいと思います。
はい、徐々に打ち始めている方も出ているようなんですけれども。
そうですね、宮城県内は介護施設の高齢者から先行して行われているんですが、
はい、
やっぱり5月の中旬以降ですね、たくさんウイルスワクチンが入ってくるということが期待されますので、そうするとやっぱり多くの方に順番が回ってくるんじゃないかというふうに思っています。
なるほど。ただワクチンに関しても、多少の不安をお持ちの方も少なからずおられると思うんですが。
そうですね、これやっぱり新しいワクチンなんですね。メッセンジャー RNA というワクチンなんで、本当に今まではなかった、私に言わせればよく間に合ったなっていう、そういう技術の推移を、集めたものだということになります。新しいものなのでやっぱり不安もありますよね。
そうですよね。
それからあとはアナフィラキシーが起こるというような話も、聞いたことがあるかもしれません。
はい、
ただこれも世界中で数億人の方が打ってるんですが、大体分かってきてるんですね。それでやっぱり1万人から10万人に1人くらい、非常にわずかなんですが、アナフィラキシーっていう、ちょっと血圧が下がったりですね、そういうことが起こる方もいらっしゃいます。
これはあれですか、アレルギー反応の一種ですか。
ですね、一番これまでですね、ワクチンを打ってやっぱり同様のことが起きた人とかですね、あるいはそのワクチンに使われているポリエチレングリコールっていう、これ化粧品とかですね、歯磨き粉、シャンプーなんかに含まれているんですが、あんまりないと思うんですが、そういうものにはっきりとしたアレルギーがあるっていうことが分かっている方は、問診の時にですね、きちんと話していただいて相談されるのはいいと思っています。
はい、
アナフィラキシーもですね、本当に稀で起きてもですね、ワクチンを接種する医療機関あるいはその会場ではですね、すぐ対応を取るように皆さん準備をしていますから、
はい、
そういう意味では副反応を、恐れすぎずに安心して打っていただくことは可能だろうと思っています。
なるほど。やはりそのワクチン効果といいましょうか、有効性は高いと言えるんですね。
そうですね、我々も本当に驚くくらいの効果で、2回接種で 95% という、これ重症化を予防する効果があると言われていますし、海外の方ではですね、1回打っただけでもですね、90% くらいの入院を減らすことができるということになりますから、感染してもですね、重症化しないっていう効果は非常に高いというふうに思っています。
なるほど。そこ一つ誤解していただきたくないのは、打ったら感染しないと勘違いなさっている方もいらっしゃるようなんですが、そうではなくて重症化しないと。
そうですね、ただですね、感染してもですね、ウイルス量が少ない、症状もほとんど出ないってことになるとですね、
はい、
結果として人への感染は打ってない人よりも減らすことができるんじゃないかということにが言われています。だから地域でたくさんの人が接種できればですね、そういう地域にいる人の、感染を、少し抑えるという効果は、期待できるんじゃないかと思っています。
そうですか。それとでも最近変異ウイルスが相当数増えてきていますけど、そうした変異ウイルスには効かないんじゃないかという話もあるんですが、この辺はいかがですか。
そうですね、今のところですね、イギリス株と言われているような、変異株ですね、
はい、
それに関しては全く問題なく効果があるというふうに言われています。南アフリカ株、ブラジル株では少し効果が落ちるという話も出てはいるんですが、しっかり2回打ってもらえばですね、非常によく効果が現れると、有効であろうというふうに思っています。ただ今後ですね、本当に新しい変異っていうことも まあ、研究しながらモニタリングしなきゃいけない中で、効果の効きが悪い場合にはですね、1年後にもう1回接種するみたいなことも、起こりうると、そういうことも考えておかなきゃいけないと思っています。
なるほど、はい。その接種を受ける際の注意事項というのはありますか？
そうですね、これ一つはですね、主治医のところで受けるということ、あるいはもう一つはそのどこかの会場でですね、集団で受けるっていう、どちらか両方あると思うんですね、
はい。
で その場合にですね、やっぱり前もって本当にこのワクチンの効果とかですね、副反応とかをきちんと理解した上で自分が受けるかどうかっていうのを判断していただくっていうことと、それから前もってそのいろいろな問診票がありますので、不明な点があったらこれコールセンターなどもありますので、ちょっといろいろ分からないことは前もって相談しておくっていうことが必要かもしれません。その上でやっぱり接種となった場合にですね、必ず医師が問診のチェックするんですね。ですからそれで今打てるかどうかっていうのを判断すると思います、で肩に打つことになると思うんですが、打った後ですね、やっぱり15分、人によっては30分くらいその場でこう様子を見ると副反応とかがないかっていうのを見ることがありますので、少し時間を潰せるようなものを持っていかれるといいと思いますし、打つ場合にはですね、ちょっとあんまり不安が強かったりすると、それで反応が出ることがありますので、リラックスして打っていただくと、それまでに不安のことがあれば、主治医とかですね、コールセンターに連絡をしてその不安を取り除いていただくっていうことがいいのかなと思っています。
なるほど。じゃあお仕事をお持ちのような方は、半日休みを取るとか、少し時間に余裕を持って受けた方がいいということですかね。
そうですね、あともう一つはですね、やっぱりこれ効果のあるワクチンなんですが、あとやっぱりそこの場所が痛くなるとか、翌日発熱をしたりとかですね、全身倦怠感ということは割と多くの方で見られるんですね、ですから場合によっては翌日は休んでもいいような日に受けていただくというようなことも考えておくといいのかなと思っています。
なるほど。でもその副反応はそれほど長引くことはないんですね。
そうですね、1日2日で、すっきりと収まる方がほとんどだと思います、
なるほど、わかりました。当初は医療関係の方々からまず打ち始めてということなんですが、小坂先生ご自身は接種なさいましたか？
まだ順番回ってこないんです。
順番回ってない。そうですか。
これ大きな病院で本当にコロナの重症の方とか見ている病院が先に行われて、その方々はかなり、接種されているんですが、普通の開業の先生方とかは、なかなかまだ回ってきてないというところで、今、少しその医療関係者の接種が少し加速して進むと思っていますので、そうするとやっぱり安心して打てるので、我々も、安心かなというふうには思っています。
そうですよね。院内感染等も起きているようですので、そこはやはりぜひ真っ先に接種していただきたい方々ではありますよね。
そうですね、これ医療関係者は県の主導で、それから高齢者の場合自治体なんです、市町村なんですね。そこ仕組みが違ったりするので、なかなかその調整っていうのも難しい点があるんですが、今現場の 人たちはですね、連携取りながら一生懸命やってるところだと思いますので、順番が回ってくると確実に回ってきますから、待っていただきたいなと思ってます。
わかりました。はい、今朝はまず新型コロナのワクチンについてお話しいただきました。小坂先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。